2月29日神戸市長田区神戸市中央卸市場西部市場で開催されるちょっと分かりにくいですがフェスタとは何だ。おはようございます、万場博文です。と
おはようございます、増井たか子です。と
おはようございます、ついの吉井です。と
ちょっと
なんか怒ってんの
ちょっとショックなことがあっただけ。
どうしたんですか。
大したことじゃないですか。いいです。
何、
いやいいです。
いや気になるわ。
そんなこと言われてめっちゃ
気になる。私もせや
から、ね、お前冒頭で言われたら、
ね、いやいやないないよ。
なんかお前走る前に水かけられたみたい
なんかめっちゃ気になる。そんな言い方、
大したことじゃないがいいです。涙込んでしまうかわからんから言わない今日。
お前それは
どうしたん。
いや冒頭ほらもう終わったな番組。今日は僕はものすごく大事な番組やったんや。
ああそうでしょ。
そうですよ、
はい、それを今水かけられましたね。
だっていやいや大したことじゃないんですよ。あの反抗期って子供のありますたか。
ありますよ。
それあるよ。
うち風子今の小学校1年でしょ、う
ん、反抗期
というかね、ショックやったんがね、うん、あのこの大したことやないで、うん、面白ないで、うん、金曜日、先週の金曜日、うん、1年生の頑張ったでしょ参観みたいなのがある予定やったんですけど、うんうん、学級閉鎖で延期になって今日になったんよ、うん、水曜でしょ、うん、金曜僕行けたんですよ、うん、でそこでみんなそれぞれ一人ずつ発表なんかいろんなするというんでね、うんうん、普通の参観も楽しみにしてたんですよ、うん、ほんで風子もなんかあの友達について喋るとか言うて、うん、で楽しみにしてたらそういう風に金曜なくなって今日になって今日行けないですや、うん、だからショックやなと思って思い切り言ってたんですよ。ほんたら昨日あの見たらね、2時前ぐらいからなんです。それが
参観がいける
やん。いけるやろ。
いける
やん。ギリギリいけるか無理ぐらいなんですよ、うん、だからやってる時が出番が終わってるから
出番
いやもう12時で帰れ
なんでやん
いいよ別に、
ね、だからね、そうですよ。だから僕もね、あ、ほんと俺無理でも俺行くわと、うん、走って、うん、俺見に行くわ言うたら、うん、フーゴが来ていらんって言うたんですよ。
なんで
なんでやろね。なんで
なんで
そこがね悲しいやんか。
今日言われた。
昨日ほ
んでそれ引きずって、うん、ほんで今日朝言うたんが一番の番組でえ
元気ないね
もう辛いわ。
いや考え方や。
どういうこと。
反抗期がなかったら、なるべき時期で反抗期がなかったらおかしなる。
ああそう、
まあ、確かにね、成長の過程やからね。
その頃だいたい普通来る時期って決まってだいたいね、うんうん、決まってるやん。定期的にこう来るわけや。
何回か来るの。
何回かポンポンと来て、それで大人になっていくねんけど、はい、でもそれが来えへん子がいるわけ。
うん、
そうすると大きなってからなんねん。
ああそうか、
そうだと
まとめてくると
余計ややこしいね。
ね、
そうか、そやからええねんや、喜ばな。
小出しにしてもっててよかったよ。
お前も反抗したったやんでしょ
子供かけど、これをまっちゃんが嬉しそうに、僕が中野課長に相談してたら、うん、横で僕思いっきり今まで見たことないような笑顔で、う
ん、ミキサーのまっちゃんが、
まっちゃんがもう
今もニコニコや
ろ。なんで笑ったんです
か。知らんわ俺。
何がおかしかったんでしょうね。本当
に課長は、そう、課長優しいよ、ママさんみたい、うん、いやそれはな、やっぱりうちの子供は今のところはないけど、うん、けど得意な分野やないからちゃうかと、うん、子供さんの得意な分野やったらお父さん来てお母さん来て言うけど、うん、それはちょっと得意な分野やなかったから、こんといて言うたんちゃうかとか、うん、優しいとこもみんなあんねん。
いやもう反抗期やそれは間違いない、反抗期やから。ええねん、それ正しい。
無理して混んでもええよという優しさではなく、
そう
来ていらんらんみたいな。
いらんねんもうあれやろ、ほんまは行く予定やったけど、それがもろ諸事情で、諸事情できへんやろ。
だから行かれようになったことを風子が喜んでることが 悲しいやん。
いやいや、だからそれいらんね、見たないね。
いや特にあのお父さんと娘っていうのは微妙な関係やからね、
うん、もうね難しなんで、これから、うん、さらにまたそういう思春期になってくるとさ、お父さんなんてもう、ね、そうそう、臭い、
そば寄らないで、
ね、パンツ脱がないで
なんで脱ぐね
ほんまや、それ危ないやろ、
危ない危ない
何を怖いわ。
いやいや、まあ、
でもよくね、あのなんかね、一つの説があってさあのそうか、それほんまかどうか知らんけど、うん、親父ね、あのなんかあのちょっと加齢臭とか、うん、なんか親父独特の匂いとかするじゃないですか、
はいはい、
それを匂うのは自分の血を引いた娘だけなんですよ。
ええ
他のと、まあ、例えば友達がいるとするじゃないですか、うんうんうん、で親父が来たとするじゃないですか、はい、ザッっていうのは、うん、あのその娘だけなん
です。え他の人にはその匂わないってこと、
うん、それなんでかというと近親、うん、あれを後輩を避けるために、
遠ざけるためにってこと、うん、
知らんけど、
そうなものすごい感動して、そうなんかとか思った
けど、ほんまにその匂い的なはそうなんですか、
うん、
感じないの、
うん、感じない、
お友達は、
うん、
でもあまりにひどかったら感じると思うけどね。
それはお前風呂入ってないとかそういう話じゃ別やであ
ーそう
へー、はあ、僕逆に他人の方が感じるんかと思
って。いや違う、うーん、娘ね、
そんな敏感ない
よ、うん、
だからこそ洗濯分けてとか言ったりすんのよね。
そうそう、だからあのそういうのは親父が間違ってそれをやってしまうのを防止するわけ、うん、うまいことできてんねよ、
自然の摂理みたいなもん。
そうそうそう、まあそんなこと
で、ね、そんな
も
んないやけどね、ごめんね。
まあこれからいろんなことにね、うん、直面しながら親も子も育っていくのよ。
そうだ
ね、うん、ほんとそう、
まあ、頑張ってね、
うん、ファイト
話初めてええか、
ちょっとまだ引きずってるけどどうぞ
私もう住みでない時
私もあの今日、
はい、
とっても大事な日で、
そうですね、
60代最後の日です。
うん、
ついにロックが終わる
日。いやほんまや、
ね、あなんかね、いろいろ考えたんよ。
あ、
はい、うわ、うわ、バースデーケーキやった。
あーすごい、
うわーすごい、
ちゃんとセブンティー、キャーコキケーキや。
そう
です、写真撮っとかない
。ありがとうございます。
おいおい、
ほら僕よく言ったじゃないですか、還暦、
はい、
ね、還暦っていうのは、うん、まあ一応一つの暦が回って、うん、ね、はい、人生が一つ終わる、
うん、うん、
で、まあ、なんていうか神さんが人間に、うん、与えた、
うん、ちょっと、
お前、はい、話が全然続かへんわ。
いや聞いてる聞いてる、
や
めや、聞いてる聞いてる、
神様が与えた、
はい、萌え、
何よ、
集中できへん今日は。
いや、
やめ、
うん、そんな言わない。
曲行こうか。
あ、とりあえずじゃあ曲挟んで、その前にちょっとこれ、はい、おさらいしといていい？やりたいことや全部やっておきましょう。
2月29日、うん、神戸市長田区の神戸市中央卸売場市場、西部市場で開催されるフェスタは何だ、
はい、
はい、これが今日のオープニングクイズです。正解の方の中から抽選で毎週ペア一組に神戸ハーバーランドから毎日出港している神戸船の旅コンチェルトのティークルーズチケットをプレゼントしています。ゴージャスな船内で海から見た神戸の景色や明石大橋を眺めながらコンチェルトのデザートセットお楽しみください。アーティストの生演奏もあります。素敵な時間過ごしてくださいね。あなたもオープニングクイズに答えて神戸船の旅コンチェルトのティークルーズをぜひゲットしてください。そしてコンチェルトでは3月21日の土曜日にキャプテンクルーズを開催します。前回好評いただきまして第2弾の開催となるわけなんですが、操舵室と機関室を見学した後は船長と一緒にランチクルーズでお食事をしながらお話ができるという特別なイベントなんですよね。10時45分にコンチェルトの待合所に集合です。料金は税別大人7000円、小学生は5500円です。詳しくはコンチェルトのホームページご覧ください。 そして水盤では番組の中でご紹介させていただいたおはがきメールファックスの中から3人の方に東急ハンズのグッズをプレゼントしております。さて今日の東急ハンズのプレゼントは、
はい、これはトースターなんですけど、うん、この、トースの時ベチャベチャだったりする時ってないですか。だからパリッとした食感を保ってくれます、このトースターということで おすすめのエコカラッとトースト皿ということで焼きたてのトーストの蒸気を吸ってパリッとした食感を保ってくれるトースト用のお皿をプレゼントさせていただきます。
はい、このエコカラッとトースト皿を3人の方にプレゼントしますから、はい、まずは番組に参加してください。ファックスは
レーナー寒いオーマン号
078-361-0005 078-361-0005番です。そしてメールはバンバンアットマーク jocr.jp BANBAN アットマーク jocr.jp です。おはがきお手紙の場合は郵便番号
むごれはごれ
650-8580 ラジオ関西バンバヒロフミラジオでしょう中かりまでお寄せください。さあというところで、
うん、
気持ちを新たに、
はい
はい、
まあそういうことですわ。
でもやっぱり最後の一日って何かやっぱある、
一応散髪した
いやそうなの。結構ショートヘアにおなりになられまして、
ちょっとでもいろいろね、うん、思ったんよ。さっきもちょっと言いかけたけど還暦っていうのは一つの、うん、まあ暦が回って、うん、まあ人間人生がこの世に生を受けてやっていくその責任、うん、人間として生まれた自己責任が一応終わるわけよ、
60歳でね、60
で還暦やね、うん、だからまたスタートに戻るわけやから、うん、あとこっから先はもう俺はちゃんと責任を果たしたから自由だと、
うん、あ、おまけ
だと言いましたね、
うん、そう言うてありましたね。
おまけで考えたら10年来たわ
けですすごいね。
こっから先またおまけや、
いやおまけよりももっとおまけ
、うん、いやね、からもっと自由になりたいなと思う。
いやいや今でも随分自由になさってらっしゃると拝見しておりますが、
そうは見えてもね、は
い、いいえ、
そのすごいやっぱり
すごい自由よ、
気を使って
感じささんな
バカ者どんだけ気を使って二人に仕事してる
ありがとうございます、
答えないございます。
じゃあでね70、まあ、だからほら僕今引っ越しましたやん、
うん、
それも一つ大きな、
ね、
で今年はね ありがたいことに芸歴というか、
うんうん、
なんかプロになって50周年です。
すごいよね。
で今年来年と、まあ、アルバムも作りたいし、うん、でそういう周年コンサートもね、
はい、
やりたいなとは思うんですけど、まあ、だからで他にもなんかいろいろも好きにやろうと、あまりこう自分を縛るのはやめようと思うんですよ。決めて、まあ、60の時も本当におまけや思って喜んでやったけど、
うん、
でもあんまり結構こう気を使ってね、
結構引きずってた部分もまだまだあった。
だから70になったらもうええわ思って何でもええわ思って、そういうとこあんね、
うん、
ね面白かったのがね、うん、大津琵琶湖ちゃんって知ってる？
知ってる。
ヤンタンを
で
ノブリンとかと
やってて、
琵琶湖でしょ
私の後輩やねん
が、そうもこの前ねメッセージがね来てて琵琶湖から、それでもうすぐ誕生日ですねおめでとうとか書いたね、うんうんうん、でバンバン大津へ引っ越しされたそうで、
うん、
でレストランをやっていらっしゃるみたいで、70からね、だからねレストランを始められたそうで、でどこにあるんやろうと、でお母さんもなんかその大津市にまだいらっしゃるんですよ、
うん、
でお母さんと2人でこの辺やろう思って、
うん、
見に行ったと、
う
ん、だけどそんなレストランあらへんそれで
どういう情報なの？
いやほんでね、どこやろ
う
思ってノブリンに電話して聞いたらいや俺もそんなことは聞いたことないから言ってノブリンがラジカンのスタッフに聞くわ言うて聞いてくれて、いやでも分からへんねって言うんで、ほんでどこにあるんですかって来たんです
よ。で直接来たんね、
もうほんで僕が 年賀状を今年出した時に、はい、みんなも言ってるのが分かると思うんですけど、70からね、僕はリスタートするって書いたんですよそれをレストランと読み間違う
どんな風に読み間違うのそれ、でそれリスタートとレストランでしょ、
それを書いてまた送ったら読み直したらそう書いてありましたって、バカ野郎、
どんな字や俺の字は、どんな字やそんな俺は字下手かほんまに、
いやいやいや、
慌てもみたいな、
いやいや、でもまあね、カレーは絶品やしね、レストランやってもいい
か
もし
れない、投資が入ってんやんけよお前、いや、あ、スープも入ってるか、あ、結構入ってるわ、
パッと見たらそういう風に、
あ、見えた、
あ、ほら思い込みで見たら、
あ、そうそうそう、うん、ね、読んじゃうってなるよね、
どうに見えるかな、
レストランやればよかったかな、
今からでも遅くはない
、ね、でもね、もうあの店は懲りたから
あのワンちゃんのでね、
もうそれは ね、 ね、いい部分と悪い部分があってね、
大変やもんね、
毎日やらなあかんというのはしんどいわ、うんうん、僕は要せんわ
けど、結構あの時期は楽しそうに行ってありましたけどね、
楽しいよ、すごい行ったらね、いろんなワンちゃん来るから、うん、楽しいんだけど、うん、楽しいけどもやっぱり毎日いるという、うん、仕事をしなあかん俺
まあまあ、
自分の本職は、
ね、 そうよね、
それから休みの時はそこにいない
と、うん、ってことはもう全然自由な時間がないってこと
ね、一回もなかった、うん、それで唯一の休みの水曜日がこれやった、
うん、そらあかんわ、まあ、休みなしや、
だからやっぱり、まあ、その家内も含めて3年でこうね、うん、まあ、いっぱいいっぱいになってしまいましたね、
でも今だったらさ、例えば週末しかオープンしないレストランとか ね、 ね、それちょっと結構そのユニークなというかちょっとわがままチックな、
そうい
う運営をね、でまたそれがまただからここしか行かれへんっていうので人気になったりする、
そういうことやね、
それどう
どうって、もう1日一組
おすすめ上手、
いやいや、
なんでそんなやらやらなあかんの、
カレー絶品やから、まあ、バンバンの作
るカレーは70のリスタート
カレーだけ、
カレーのみ
一人一組、
一日一組、
土曜日だけ、
土曜日だけ
それ儲かれへんやん、何も取り
も、いや、でもあれ儲けんでええねんやん、
儲けない、
喜んでもらえたらいい、
でもな、それはやっぱりまだな、うん、コンサートやらなあかんから、
ほんな80にしよう、80からにしよう、それは80からリスタートレストラン開店みたいな、
あ、そうかな、
だから、まあ、コンサート入りにくそうな、やっぱり月曜とかにしたらどう、
月週末は人けえへんの、
あ、そうか週末はやっぱあれだもんね、
やっぱり祭事やから、
頑張っていただかないといけないし ね、 ね、
まあ、あれですわ
でもここからの10年がね、バンバンのどんな時代になるのか楽しみ、
自分がね、やっぱりこう、うん、この年になって、そのなんやろね、自分が思ってた年と違うね、
そう、全然違うと思う、
もう少しね、重みがあると思って、あ、70になるとね、もう少し人間としてどっしり、もうなんかこう、の、うん、対人としてる、
なんか構えて、もうドーン
って、全然あかんわ、ちょろちょろして、楽器やわ、
あかんことないよ、それが魅力なんだと思う、
なんかいけないね
いける、
でもきっとね、あの、まあ、僕と同じように、まあ、国旗を迎えた人、うん、意外と、え、こんなもんかいって思ってる人多いと思うよ、うん、
ねえ、うん、だってアリスのメンバーだってね、そうそう、ああやって全国ツアーやらはったわけやし、バンバンもこれからいろいろやるわけやし、やるわけやし、ね、もう昔の国旗の人とは全然違うよ、
違うよね、うん、なんか、まあ、そういうことで、いろいろこれからね、うん、まあ、頑張って、どういう人生になるか楽しみな、自分で、うん、どんなジジイになっていくんやろうってい
やいや、
今でも十分ジジイです
けど、ね、いやいや、まだまだ青春、
今日70ってすごいと思うわ、僕は56ですけど、
分からへんでしょ、
分かれへん、
すぐなんね俺かてほんまに俺ならへんと思ったもん、
あー、分かれへん気します、
俺はだって還暦なんかもならへん
と思った、還暦ももう
ならへんと思った、
いや、ばんばさんに言われてるから、そのね、もうな、
だってもう目前だもんね、
還暦は目に見えてますからね、
やってくんのよ、ね、それで来て、あ、そうかみたいな、な、まあ、こっからおまけやな言うてるうちに70
言うてるうちに80や、
80や、
90、
言うてる90、100や、うわ、どんな、そこまでいけるかどうか分からない、
いや、まあ、でも100年
世代、とりあえずでもね、なんか ものすごくね、僕今自分をね、あの、こう客観視できるようになってきた、どうなりようやろう、
バンバヒロミはって、わかる、こう都市行くって未知の領域じゃないですか、誰でもそうやけど、ほんでまだ若い時はそんな都市行ってくるけども、なんかそんな知れたりやん、そんなにね、大きく物事が変わったりとかせえへんやん、だけどこの年になってきて、あのこっから先どういう風にね、万場ひろふみは年を取っていきよんやろ、どんなじいさんになっていきよんやろっていうのは、おっそ客観的に見てんのよ。
楽しみ、
楽しみやね。もうひどい状態になる可能性もあるしね。
いやいやいや、
そんな
ことはないけど、まあでも未知のゾーンに突入、
ね、そうそう、それをまあ、楽しみにね、好奇心をいっぱい持ってやっていこうかなと、
はい、
ね、まあ話は全然変わりますけど、今昨日ね、その美容院行って、ガラガラですよ。ほんですぐデパートへ行ったんですよ、買い物に。人おらへん、京都
あんなに人多くて、いやいや言ってたのにね、
店員の方が多い。ひどい状態ですよ。それでどこ行ってももうね、ガラガラやし、えらいことになってますよね。
どうなっていくんでしょうか。
ただね、なんかすごいね、僕は今なんかこう、これは間違ってるかも分からへんけど、昔ね、あのトイレットペーパーの大騒ぎがあったでしょ。
ありましたね、オイルショックの頃ね。
オイルショックで、あの時トイレットペーパーをもうあっという間に店頭からなくなって大騒ぎになって、
買い占めたよね、
なんぼでなんぼケツ拭くねみたいな世界あったじゃないですか。今マスクがもうこのパニック状態でしょ、はい、でなんか6000枚神戸で盗まれてるじゃないですか。
なんたることよ、
あんなんでしょうねって。それで今まあでもね、確かにね、中国はおいて世界で、中国以外ね、一番そのかかってる患者が多いのは日本、だいたい半分ぐらいが日本ですよ、中国はおいてね、それぐらいやっぱりすごいんだけど、そのほとんどがでも今問題になっているプリンセス、
ダイヤモンドプリンセ ス、
あれそらあの中にいたら当然そらもうその蔓延してんにゃもう絶対移っていくよ ね。だから今すごいね、その政府の対応がまずかったんじゃないかって以来批判されて、で外国からはチャーター便が来て、その自国の国民を全部引き上げてますよね。だからまあどう今それが正しかったんか間違ってたんかっていうのは僕は分からへんけど、正直それがこう船を下ろしてしまったらもっと広がってたかもしれんし、でもそこへ閉じ込められてる人にはすごい気の毒やけど、それはもうなんか生贄みたいなもん、そこの中で完結せえみたいな。
で、あんだけ感染力が強かったらね、移っていきますよね。
すごいね、
そんな状況に
出たら。ただ今なんか致死率が 2% で、非常に致死率は低いっていうまた報道が出てきて、だからね、それがほんまかどうかは嘘かは知ら
ん。そうなのよ、何もかもがね、その本当にそうなのかどうかって新型やから分からない部分がすごくあるわけでしょ。
みんな疑心暗鬼になってるから、だけどやっぱりあまりね、僕は思うんだけど、その報道に左右されない方がいいね。もうなんか踊らされてるよね、それ全部マスコミも含めて、もう煽るよね、煽るの好きですから。そういうもうなんかね、一つ僕すごい不思議やったんが、今、国会でさ、安倍さんがもう桜を見る会とかに追及されたりして、その彼のなんかその資質が今非常に問われてますよね。で、人気もバロメーターも落ちてますよね、支持率もね、はい、でそんな中でこの新型肺炎の騒ぎの起こってるわけでしょ、でその船に閉じ込めたことが良かったんか悪かったんかとか、今後どういうふうにすんねんかっていうのを審議している一番最高の責任者がね、首相補佐官の泉さんという男性と、それから大坪さんというその厚生労働大臣の官房審議官、この2人
なんか説明に出てきてありましたね。
その2人は今あの叩かれてるけど不倫で、ね、であのこあのいろいろ、はい、海外へ出張に行って、コネクティングルームで、部屋入ったら2部屋ね繋がってるとか、それなんでそんなしてんやって、うん、で京都でいろいろ来て、
あなんかね あーんとか言って食べさせてあるやつとか、
それを国会で呼ばれて、うん、まず彼女がその審呼ばれて参考人質疑されて、はい、今度その泉氏を呼べって言うてるわけです、うん、それ一応政府は拒否しとるわけね、うん、でそんな最中に今牧原が逮捕されたりして、うん、そら関係があんのかどうか分からへんけど、前もなんかその桜の見る会がわっとなった時に沢地
エリカさん
捕まって、それはまた騒がれたよね、その目をそらすね、うん、あえて、うん、今回もなんか同じタイミングでまたこういうことが起こって、それは、うん、本当にどうか分からへんよ、うん、でもそういうふうにこう勘ぐられてもしょうがないなっていうぐらいの、うん、それも2年も前の話でしょ、う
ん、ねえ、うん、あれはちょっとびっくりしましたね、
うん、でその原因がその地上のもつれでしょなんかよくわかりませんけど、
曲かき反応に ねもったいないな、
まあ、どうなんでしょうね、わかりませんけど、
本当にいろいろあるね、
はあ、いろいろある。でもねやっぱりこう、その僕これからね歌とかもねやっぱ作っていこうとは思うけど、なんかこれだけ暗いニュースばっかりやからね、なんかこう明るい歌作りたいね。
そうね、元気の出る歌ね、
うんうんうん、聞いてホッとするような歌をね作っていきたいなと思いますが、うん、さて一曲聴いていただきますが、
うん、
今度まあ僕若狭鉄道でね、
はい、
広
報大使をなさっておりまして
名刺を配っておりますが
今日もありますよ、はい、バンバンの法則どんどん押してくださいね、はい、その名刺現物をプレゼントさせていただきますから、
今度3月の、ね、8日にね、うん、その若狭鉄道の記念コンサートがあるんです。
どちらで？
八頭町って八頭郡というその、うんうん、まあその鉄道が走ってるとこなんですけども、はい、そこの八頭八の東体育文化センターというところで、3月の8日の日曜日、お昼の3時半からやります、
はい、
でビタスイが一緒に来てくれます
が、
でただです。
お入場無料
フリーコンサート。
へー、じゃあぜひね、
はい、若狭鉄道が全部
ご招待くださるわけですね、はい、
あ
いいですね
持ってくれはんねや、
持ってくれはんね、
わかりやすい。
まあそれは春から春へ、
うん、
プロモーションで使っていただいて、
はい、
でそれが走ってるバックに流れてるわけですが、うん、春から春へっていうと僕いつもうちの2匹をね、
うん、
連れて散歩行ってると、うん、すぐそばの、森からねホトトギスが、ホトトギちゃんウグイスがもう鳴いてん。
おお、まだ練習中じゃなくてもうちゃんとも
うねほけよ
言えるようになってん
ね
や。
言うとんねん、春だな、梅にウグイス寝雪も溶けてバンバヒロフミ春から春へはい、このコーナーは毎週各界からいろんな方に来ていただきましてお話を聞いて賢くなろうということでございますが、
はい、
今日来ていただいたのはいつも お世話になって
そうですよね、バンバン特にね、
多肉植物にも非常に造形の詳しい、
はい、
三直市場ナナファームスマ野菜ソムリエの神垣八丁さんです。どうもいつも
こんにちは、
お越しくださいました、
いつもありがとうございます、
はい、今日は、ね、
うん、
彼女は本当は野菜のソムリエですよ、
野菜ソムリエ、
めちゃくちゃ詳しい、うん、だけどナナファーム行くと、
はい、
その多肉植物なんかもよく知った、
いや何でも好きなんです、
ね、
はい、
だから
いいですね、
いつも僕が行くともう、うんうん、彼女とあらこうだどうだと、
いろいろお世話になってるんですね、
いい、私の方がお世話になっております、いつもありがとうございます。
神垣さん野菜ソムリエっていうのは何でなろうか、
ナナファームスマで広報を担当させていただいてるんですね、うん、本来は、はい、 でそれでポップをこしらえたりとか、うん、なんか珍しいお野菜がすごく多いので、
あそこね、
これどうやって食べるのってお客様にすごいよく聞かれるんですね、うんうん、でそれをご紹介するのに、まあ、あのおばちゃんが回転っていうのもあるんですけど、うん、やっぱりちゃんと勉強した方がいいかなと思って、うん、それでお勉強してみました。
なるほど、はい、あそこは本当にあの、まあ、産地直送いうか、で新鮮な野菜が多いですね。
そうですね、農家さんが、うん、あのもうご自分であの出してくださるので、うん、だから取れたてが届く、もちろんあのお値段も農家さんが決めはるので、だから時によったら鹿よりすごく安い時と、鹿がすごく下がってたらちょっと高いかなっていう時といろいろあるんですけどもど、
は
い、
ソムリエとしては結局、まあ、その目利きですか。
いや、ソムリエとしてさせていただいているのは、野菜は生花の担当がおりますので、
なるほど、
生花担当が農家さんとやり取りしてくれたりとか、うん、いろんな指示を出してくださるので、うん、私がさせていただくのはあの例えばレシピを作らせてもらってご提供させていただいたりとか、はい、うん、あのそんなに言うほどソムリエとして働くより普通に、うん、あのレジに入ってたりすることも多いですので、うん、そんな中で普通にお話、うん、これどうやって食べるのとか日持ちどうすんのとか、の
その辺ですよね、はい、聞きたいところはね、
そういうお話はお客様とよくさせていただいてます、う
ん、以前に比べて野菜の種類ってすごく増えてませんか。
種類も増えましたし、農家さんがだいたい600件以上あの契約農家さん増えてるんですね。なので種類も増えたし、やっぱり新鮮なものがどんどん届くようになって、うん、
なるほど、はい、でだからそのどうやって食べようかって迷うような野菜もありますよね。
そうですね、あの例えばほうれん草だったら皆さんイメージ湧くんですけども、うんね、うん、今の時期あの菜の花があったりとか、わさび菜があったりとか、
おいしいね、
はい、おいしいですよね。でも食べたことない人手が出ないんですよね、なかなか。
どうしてかわからない
んですよ。そうなんですよ。でそれをちょっとチャレンジしてもらう後押しを私はさせていただけるかなと思ってるんですけど、
食べてみると本当に分かりますもんね、美味しさが ね、
そうですね、
でなんか季節を感じることもできますもん ね、
そうですよね。
じゃあ今菜の花だったら例えばどんなおすすめの神垣さんの、
う
ん、
お正月とかね、皆さん、うん、あの菜の花いろいろ和え物で召し上がったと思うんですけど、はい、うん、今から貝が美味しい季節ですので、あのアサリと菜の花のパスタとか、
あよろしいですね、
そうか、
見た目もいいですね、
はい、でちょっと苦味があるとこがね、
そうですね、ほろっと苦いのがね、
わさび菜いうのは今の時期なんですか。
あの、ね、割とシーズン長いものなんですね、で葉物がよく出てくる春と秋にわさび菜って、まあ、結構夏前ぐらいまであるんですけども、
あ、 はい、あれも酒のあてにいいんですよ。
そうですね、
結構いつもないイメージがあるんですよ、それでも、はいはい、
だからあの割とずっと作ってらっしゃる農家さん、わさび菜畑が空いたらまたわさび菜みたいな感じで作ってくださってるので、ちょっとずつ葉境はありますけど割と長いこと出てます。
今旬って何ですか。
今の旬ですか。今の旬ね、今やっぱ葉物ですね、ほうれん草、小松菜、
ほうれん草、
はい、もうあの菜に来て皆さん迷われるのは、うん、ほうれん草だけで普通スーパーさん1個だけじゃないですか、はい、ほうれん草、
そうですね、う
ん、でほうれん草がね6つも7つも出てくるんですね。
え、種類がいろいろある。
農家さんによってね育て方が違うので、うん、背の低いのとか茎が好きよっていう人のために背の高いのとか、
あそうい
ろんな神戸からもあるし、播磨から淡路から、あと丹波から、あの場所によって皆さんその人によって違う育て方してらっしゃるので、もう食べて美味しかったなと思ったらね、あのついてる名前を調べといていただいたら、
なるほど、
はい、今度からその方の
その方を狙っていく。
あのうちでよく食するのが、なんていうんですか、ベビーほうれん草みたいな、うん、あのもうしゃぶ、はいはい、しゃぶみたいに、はい、もうふっとつけるだけで
美味しいです ね、
ね、
サラダ用
のほうれん草、サラダにもね生でもいける、
そうそうそう、サラダに使える、ね、
今チヂミほうれん草みたいな、
チヂミほうれん草も多いですね、
味、ね、が濃くて、はい、お鍋なんかしたらめっちゃ美味しいし、
うんうん、ほうれん草 ね、 ね、子供とか嫌いですけど
ちょっと癖があります
からね、まあ、こういうことそれがレシピですかね、
はい、そうですね、でも あのさっと水あのお湯を通してもらうと、うん、あのその臭みとか、うん、アクとかが抜けますので、うん、であのほうれん草のアクって臭酸なのでやっぱり残ると体にあんまり取り入れたくないものなので、やっぱりさっと茹でていただくのが、その後でお料理してもらうのがいいですね。
なるほどね、それが一つのコツやゆくね、
はいはい、
あのナナファームもいつもね、住まい行くともう前が海で、
は
い、
ね
ね、なかなかもう雄大じゃないですか。
ね、ムノブリの番組はね、しょっちゅう公開録音とか、
うん、ありがとうございます。
すごいね、バンバン用
です。毎回呼ばれて、暑かったり、ね、風が強かった。
いや本当に申し訳ございません。
でもなんかね、そういう自然を感じられる場所だよね、
そ
う
そ
う、あそこ。
いいですよね。
ね、
はい、今ちょうどこの季節は海苔が取れてるんですか。
そうですね。ナナの2階デッキから。あのお天気がいい日は、うん、妻のりの摘み取りをしている船が見えます。ご存じない方は、ね、船がいるなだけやと思うんですけれども、うん、あの低い船にあの乗り積み用の船に変わってて、であの乗り網の下をくぐりながらのみの、うん、乗りの収穫をしてます。
あ、そうなん
です
か、
はい、そんなに近くで、
はい、そんな近くで、
あ、あ、
今日はあそことあそこやなみたいなところで、
そう、 今が収穫の時期、
12月から、まあ、3月ぐらい、3月4月ぐらいまで、
ね、今美味しいね。
そうですね、今新海苔の季節、新海苔、はい、
でこの
そう今、ね、
新海苔がね、
はい、
来てるんですわ。
そうなんです、
僕も海苔大好きです。
わ、パリパリ、
はい、
うん、一番摘み海苔って書いてある。
そうなんです。今日あのお持ちしたのは妻の川翔さんの海苔なんですけども、はい、あのここは一番摘みにこだわりがあって、うんうん、で一番摘みはやっぱり歯切れが良くて適度な厚みもあって、
うんうん、
パリッパリ
パリッと美味しい、
うんうん、おにぎりまで作っていた。
いや、おにぎり
海苔に巻いて、
は
い、
海の匂いがしますよね。
あ、よかった、
ね、はい、しますね、
うん、美味しい。
あのイメージないんですけどね、うん、兵庫県は海苔の生産量全国2位なんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。なんか兵庫県で作ってるイメージないですよね。
ないです。
瀬戸内海でね、ずっと例えば須磨もそうですし、東二見とか、うん、あの結構海苔作ってるんですね。
で、
六甲山系からこう川が豊かな、あの水を流してくれますので、うん、
なるほど、
で海がやっぱり豊かなんですね。
で、
いい海苔が育つって、
困
りません
でした。困りませんですね。おいしい。
おにぎりがまたね、すごい、もうちょうどいいおにぎり方で。
ありがとうございます。
美味しいわ。
うまいね。
お昼ご飯もこれで十分くらい。
おいしい。
でもその新のりっていうのは普通のいわゆるのりとなんか違うんですかね。
う
ん、はい、
そうですね、うん、やっぱりあの一番摘みっていうので、うん、あの厚みと、
うん、
あの口どけ歯切れ、うんうん、全部揃ってるのがやっぱり新のりですね。
あ、
はい、ただも川翔さんはいつもその初摘みのりにこだわって、うん、初摘みでずっと作っておられる。
なんかもう香りがすごくいいですね。
いいですね。いいです、いいです、
うん。
やっぱりこれはすごい売れ筋ですか、ナナファームの海苔の中でも。
いや、あのね、うちね、うん、漁師さんの海苔もあるんですね。須磨の漁師さんが作った、うん、それも人気があります。
うわ、はい、それも食べてみたいです。
食べたい。
いや、すいません。
いやいやいや、でもあの海苔ってやっぱりそれぞれあのね、味が違うんですね、はい、
違いますね、味付けとかがね、
うん、はい、じゃあこれもやっぱりいっぺん召し上がっていただいて、あ、これがいいと思ったらもう次からそのブランドっていう ね、 うね、はい、
だからいくつか、うん、あの試していただければなというふうに思いますね、うんうんうん、明石の方からも来てますので。
なるほどね、
はい、
まあ実際ナナファームに出かけられて、
うん、
ね、
はい、
その商品を見て、うん、いろいろ試されてが一番ええと思うんですが、
う
ん、これイベントあるんですよね。
ね、2月の22と23ですか、うん、
はい、はい、22日23日は2日続きのイベントが、うん、あの3件あります、
はい、
で、店内入り口なんですけれども、姫路の達力さん、
うん、
日本酒の試飲販売です。
ほうほう、
お米にあのこだわった日本酒を作っておられます。
うん、
これもまた旨味と香りと喉越し、
うん、
三拍子揃った美味しさをあのご試飲いただければというふうに思います。
よろしいね、
はい、あとはあの鮮魚コーナーで魚屋商店さんの海鮮珍味の試食販売を予定しております。
うんう
ん、あと75前ではエキストラコーヒーさんの試飲販売です。
なるほど。
ナナファームオリジナルブレンドコーヒーエラウマっていうのも、うん、あの召し上がっていただきます。
うん、
こういうふうにあの試飲とか試食があると、
うん、はい、
本当に 自分の舌で、あ、これがいいとかって選んで買えるっていうのが、
ね、そうですよね、いいですよね。そうですよね。だから魚屋商店さんなんかはもういっぱい食べさせてくれはるので、
うん、いいですね。
そうなんですよ。
お腹すかして行ったりして、
はい、いっぱいいろいろ選んで、うん、その中で自分これをください、これをくださいとお買い物をしていただける。で、あの同じブランドでも辰力さんなんかでもやっぱりそれぞれにお酒味が違うように、うん、
違いますね、はい、飲み比べたらよくわかりますね。
そうなんですよね。だからそういう機会ですので、うん、ぜひぜひお越しいただければと思ってます、う
ん、本当ですね。そして22日もあるんですね、
はい。22日1日なんですが、店内入り口で神戸二見堂さんの季節の和菓子の販売会、はい、今はねいちご大福が美味しいです。
いちご大福、
はい、
一緒に、いちごも今旬やもんね。
そうなんです、はい、うん、合わせてチラン茶の新公園さんの、お茶缶詰めの販売会をいたします。茶缶にぎゅうぎゅうに詰めてくださるので、うん、とってもお得で、はい、味わい深いチランチャ
をトントントントンとしながらまたギャー
やつ、それですそれです、はい、
あれなんかめっちゃお買い得の気分になって大好きです。
そうです ね、 ね、ありがとうございます。
いやいろいろありますね。22、23、土曜日曜ぜひお出かけいただきたいんですが、ナナ、うん、ファームスマ、あのもうご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですが、うん、アクセスをちょっとご紹介しておきましょう。スマ海浜水族園から400メートル東にあります須磨漁港の東側にあるんですね、
はい、そうですね。
で JR の神戸線でしたら須磨海浜公園駅で降りてください、うん、歩いておよそ13分です。でお車でお越しの場合は阪神高速の若宮出口を出てください。もうここからは3分で、うん、もう本当に目の前という感じですよね、うん、もう海がそこにあって、
ね、
ええー、とこですよね。
あのまた僕もノブリンの高録で行きますから、
うん、はい、そうなんですね、
必ず呼ばれてます行ったら次の予約、もう次のスケジュールをもう決めていきますから、う
ん
う
ん、は
い、
でまたあの多肉をご用意させていただいて、
で終わったらみんなで
その宴会してい
ろいろそこの産地用のものをいただいて、最高ですね。
やっぱり産
直っていうのは何物にも代え難いというか、
海山ね、
ね、そうですね、美味しいものがギュッと詰まってますから
ですね、
はい、
ということでじゃあ、はい、神垣さん最後になんかリスナーの方にメッセージをいただいて、
はい、ドキドキナナファームスマは毎日旬が集まるお店です、うん、で、どう食べたらいいかなみたいなのがあったら、うん、ぜひ声をかけてください、うん、はい、おすすめの、うん、今のおすすめの食べ方をご紹介させていただきますので、うんうん、はい、皆様のご来店お待ちしております、
はい、ぜひ ね、 ね、ナナファームスマに足を運んでいただきたい、
ね、なんかお料理のレパートリーもね
広
がる感じがしますからね、うん、ぜひいろいろご相談になっていただきたいですね、
は
い、
多肉の方もよろしくお願い
ありがとうございます、
はい、
野菜ソムリエ神垣八丁さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれではここで先週のオープニングクイズの正解と当選者の発表です。
はい、こんな問題でした、
はい、
2月24日まで神戸市立森林植物園にて開催される珍しいお花の特別展とは何だと、
うん、
珍しいんですか、
うん、
と梅とかそんな季節もんではないわけですよね、もちろんね。
これはね、うん、ヒント、
もう分かった。あのあれでしょ、バムスの好きなやつ。
ああ、あのコウモリラン。
いや
多肉植物。
そうそうそう、
違います。生き物ではありません。
植物やのに。
うん。
コケ。
いや、コケ生きとる。
あ、コケ生きとるか。
コケ生き
とる。石や、こうやったら。
石じゃない。
岩。
岩じゃない。岩じゃない。
砂。
砂じゃない。
イエイ、
寒い寒い、
早見優さんやね
今。寒い時、寒い時
カイロ、
お前カイロが咲くんか、ほう
タドン、
もうええわ。
あ、
氷の花、植物霜柱の魅力
は、
ね、これはなかなか幻想的ですよね。
すごいわ、
9時から5時までやってるそうで、詳しくはホームページで、
はい、
神戸市西区ニコさん、
はい、おめでとうございます。神戸船の旅コンチェルトの ティークルーズチケットペアでプレゼントします、はい、コンチェルトではゴージャスな船内で海から見た神戸の景色や明石大橋を眺めながらお食事やデザートをお楽しみいただけます。アーティストの生演奏もあります。ちょっとしたね素敵な旅なんでぜひぜひ満喫していただきたいと思います、はいはい、あなたもオープニングクイズに答えて神戸船の旅コンチェルトのティークルーズチケットぜひゲットしてください。今週は神戸市西区のニコさんおめでとうございます。
世の中には楽しいことや苦しいこと嬉しいことや悲しいことがたくさんあります。ジャンルを問わず世の中で起こっている出来事を取り上げスタジオメンバーがそれぞれの視点で考えようというコーナーバンバン侍。本日コメンテーターラジオ関西報道デスク浜田義照さんです。浜田さんお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします、はい、
あの日本のプロ野球史上にね、うん、大きな功績を残されました野村克也さん、うん、
残念ながら ね
亡くなられてもう9日目ですね今日で。
そうですね。
なんか野村さんに印象残っていることございますか。
いや僕やっぱりあの一番印象に残っているのは長嶋がなひまわりやった私は月見そう。
お長嶋がね、
うん、あの言葉はやっぱりよくその表してますよね。
私が一番印象に残ってる出来事を言いますとね、うん、1995年阪神淡路大震災が起きましたね、はい、その年にプロ野球のオリックスというチームがございますね、うん、
ありましたね。
これで右袖に頑張ろう神戸というワッペンかけてね、
一郎選手もい
たね。そうそうそう、ねね、頑張って頑張って頑張ってペナントレース勝ち、
あれは感動的
優勝しましたね。
しましたね。
ね、初めてですオリックスとなってから優勝したのが ね。そしたら次は日本一を争う日本シリーズ、うん、その時の相手チームどこでした。
ロッテヤクルト。
そうい
やヤクルト。そうそう、
というと監督は
野村さんや。
野村さんやったんです
よ。そうか、
ね、で日本一を争ったんですけど、うんうん、野村さんって冷たい人ですね。4勝1敗でオリックスを蹴飛ばしたん
でしたっけね。
あ、そうでしたか。
蹴飛ばしたんですよね。神戸市民の夢を打ち砕いて。
いや、まあ、まあ、リーグ優勝したいうことだけでもすごいけど ね、
うん、ね、全然神戸市民のことを忖度しない、うん、野村さん、
ま、毅然としてますよ、
ね、それに比べると長嶋さんようなペアさしいですね、はい、翌年またオリックス2連覇したじゃないですか。
ああしましたね、
ね、やったぞと。で今度の相手どこでしたかね。
そう、巨人ですか。
ジャイアンツ、うん、ね、長嶋さんやっぱり優しい人で4勝2敗でオリックスに日本一の座を渡されたと、うん、ねえ、でオリックスはこれで満足してしまって、それ以後全然優勝と遠ざかってしまって、
あの時は大木監督です。
大木さん、大木さんです、うん、でそれ以来優勝してないんです、
う
ん、ねえ、だから長嶋さんが譲ったいうことは素晴らしいことでしたよね
巨人は長い振りやそれが痛かった。
そうないや
の野村さんの語録はいろいろあるんですが、はい、一つはその不滅の記録は一つ作ってみたいと、うん、記録は破られるためにあるというこういう言葉をわしは書き換えたいんだ、だから不滅の記録を残したいと言って頑張られたんですね。
なるほどね。
で通算のホームランの数657本、うん、これはトップは
王さん
ですね、868本、打点は1998点、稼がれ上げた。でこれもトップは王さんで2170点
ですか。
ヒットの数2901本、うん、これはトップは張本さん、張
本さん、ね、
そう3085本、うん、ということで野村さんとしてはすごい数字なんですけど、いずれも上がいてると、
うん、
ね、歴代2位の記録に甘んじてると。
浜田さん、野村さんの嫌いなの。こっち嬉しそうな顔してるなんで
なんで、
いや、なんか野村さんが
よっしゃからそう、はい、これが導入部で後にまだ続きます。
野村さんの悪口言ってはんのかな。
いやいや、こういうことから、はい、さっき言いましたあのひまわり月見草のね、はいはい、話が
出てくるわけですけどね。こうして打撃部門では歴代トップの記録はないんですけども、うん、永遠の不滅の記録と言える記録をお持ちなんですね、うん、それはどういうことかと言いますと、野村さんは何回とヤクルトと阪神と楽天、この4チームで監督されましたね、うん、24年間で監督時代の通算成績1565勝、うん、1563敗
ほぼ同じや、
かろうじて5割、うん、5割3人ですかね、3死ですか、うん、かろうじて5割をキープされた、うん、でこれはどういうことかと言いますと、監督の終わりの時にやった阪神と楽天、うん、弱小チームで7年間采配を捉えた、そこで負け数がゴゴゴゴゴッと増えていったんですね、うんうん、で勝ち星の記録では歴代5位、監督のね、ところがこの負け数はダントツの1位なんで、ね、1563回も負けるということは、こんだけ負けたら普通の人は監督やらせてもらえないじゃないですか
確かに、
ね、ということでこの負けの数は不滅の記録だ、
それは名誉なこと
なんですそれだけ長いことを監督やられた、
うん、でもあの人ね、その楽天でもね、はい、みんなその育てて、阪神でもそうでしたけど、育てたら星野さんが全部ええとこ取っていきました ね、
刈り取っていくという感じですね、うん、そういうことで基礎をね築かれたんですけどね、うん、でまだあのいぶし銀のような記録はございまして、ね、うん、ベストナイン、ほうほう、各ポジションで優れた選手を選ぶベストナイン、これの受賞は19回、
キャッチャーとしてね、
キャッチャーとして、うん、これがやっぱり歴代最多の記録、次が王さんの18回、うん、その次が長嶋さんの17回なので、ここで王長嶋を抜いたと。
でも不思議ですよね、サード長嶋が1位やと思いますよね。
その怪我の多い非常にしんどいポジションでね、19回も取ったと。
それから
試合の出場記録3017、うん、これも歴代に素晴らしいですよ、キャッチャーというポジションでやるということはね、
うんうん、
でここで野村さんの記録からちょっと外れるんですけど、この出場支配数というのは非常に多い記録がございましてね、で連続試合出場記録といいますとね、衣笠薩長さん、
そうですね、
鉄人のね、
この人がなんと2215試合連続で出会ったんですよ。
すごいですね。
でこれは世界2位の記録で、これよりもっとすごいのが連続試合のイニング全部徹頭し出ていくと、この記録は広島の金本智明さん、
ああそうですか
ね、1492試合、うん、全部のインニングで出られたんですよ。
すごい、
すごい、これはもちろん世界一の、
すごいやった
ね、すごい色ですね。でこれは体が丈夫だけではダメでしてね、怪我をしても痛みを克服できる強い精神力、それから何といっても技術がなかったらね、下手やったら出してもらえない。
そりゃそうや、そり
ゃそうや、何もいいから
骨折りながらヒット打ってありましたもんね。
そうなんですよ、金本は長い左手首を骨折して、翌日の試合右手一本でヒット打って
すごい気力やん、ね、
こういう素晴らしい記録がある。でこういう連続試合出場記録というのは我々市民から考えますと皆勤賞とか正勤賞、いうのが、はい、ね、うん、当たるに、これに当たるんじゃないかと思うんですけど、うん、どうですか、皆勤賞とか正規賞もらわれた経験はありますか。
ありません。
ありませんか。
一度もありません。
ないです。
ここのあのディレクターされてる赤澤さんに聞きましたんですよね。いや、わしは皆勤賞やって。どこでですか、言ったら、大学でクラブ活動皆勤賞やったと。
クラブ
休まなかった。
休まなかった。
でもそれもすごい、
すごいね。じゃあその癖が抜けんらしいですよ。いまだに夜なクラブ回りをされてる。
なるほどね。そうきますか。
そう。ね、で皆勤賞のはあったでしょう。
ありました。
正規賞も、
ね、ありましたね。
皆勤賞は全部出ると、
う
ん、遅刻も
しない、ね、
そうだね。そう、正規賞はちょっと緩いで、うん、まあ1日2日ぐらいの欠席とか、うん、1、2回のね、早引きとかね、遅刻とか、そういうのがまあ正規賞、うん、ところが、うん、このところ、うん、この辞めようやないかと、
皆勤賞とか正勤賞もやめようやないかという
そういう動きがある、
うん、そういう風潮が出始めてですね、結局その賞を目指すために、うん、少々体調が悪くても無理して学校や幼稚園行くと、うん、そうするとかえってその人の病気がこじらすことになるし、周りの人にも迷惑かけるんじゃないかということですね。で特に今のような感染症がいろいろ言われるようになると、その点気ぃつけなあかんのちゃうかと。それから休まない子がいい子で休む子は悪いと、こういうような評価につなぐんじゃ、つながるんじゃないか。ね、
どうかな、うん、違うと思いますよ、ね、
それは違うな、うん、それからもともと体の弱い子がいてる、うん、それから不登校の子がいてる、うん、そういう子にもやっぱり配慮が必要じゃないか、それから休むべき時は休む、ね、こういう考えを小さい頃から植え付けなあかんのちゃうかと。
絶対そういうことを考えたやつは皆勤賞なんかでけへんようなやつだけ や
そんなちっちゃい頃から働き方改革みたいな感じのこと言われて そらあかん。
いや子供の時なんかもう真上でも半ズボンでね、そういう元気だけが取り柄やつおったよ。
だからこの場にでヒーローってね、運動会のヒーローとか
ね、リレーの大変、
そうそう、だからもうすごい皆勤賞終えたらすごいなとか思ってたも
ん。そう今おっしゃったようなね、皆さんおっしゃったようなことが賛成意見として出てるわけですね、うん、いやこれ
賛成意見、
休まずに通学する、その頑張りはやっぱり褒めるべきだと、
うん、そう
思う。でそれから、まあ、その登校に備えて毎日心身を整えてるやないかと、うん、だから子供や保護者もね、やっぱそういうことを評価すべき、うん、それから続ける継続ということの大切さをやっぱり学ばすべきやと、う
ん、できることやないもん、
ねえ、それからさっき申し上げたように人それぞれに得意な分野があるんじゃないかと。
その通りですね。
リレーが早い人もいらっしゃれば、勉強がよくできる、勉強でも理科がよくできる子とか、映画上手とかね、そういうことがあるんやから、元気で体半ズボンね、冬でも半ズボンで、半袖半ズボンで回復を
岩本君言う
て、そう、
はい、言ってましたね、はい、
やっぱりそういう人を評価すべきじゃないか。
どうや、う
ん、で聞いてみます、そこの皆勤賞とか正勤賞は各学校の校長の判断で設けているらしいですね。で しかもその校長はあかんと言っても、クラスの担任の先生が先生独自で皆勤賞、うん、正勤賞の表彰をしている、こういうやり方もあるということなんですね。
だってそれ励みになるやん。
ですよ、
うん、ね、褒めてもうたら、
いや僕らは小さな時やっぱり尊敬しましたね、皆勤賞もろたし、うん、子供見たらね、
やっぱりね、それ将来ね、それ自分が一つのことをやり遂げたということは大きな自信になると思う
でしょうね、僕らから考えてみたら365日休まずにやることは大変やなと、
僕なんか絶対最初からやる気ないし、それ無理やだからやるさすごいと思う
本当すごいと思う、
そうやな、
だから運動会で東京競争やった時にみんな並んでゴールインするというね、ああいうような風潮と同じような風潮、
あんなもんして何がおもろいんやと思う、
ね、やっぱりそれぞれ子供には個性があり能力があるんですからね。
僕ら高校の時思い出しましたけど、あの3年間皆勤賞やった子がおって、もうそれやってもこのあと卒業までもこれ頑張れたら、あのその今の JR 国鉄、うん、国鉄に推薦したるいう、だからそういう国鉄行きましたね。
そうなんです、
だからやっぱりその認められた
ら、だからもう頑張れよあと、ね、だからもうそれでお前は行けるからと、
その履歴書にそういう皆勤賞あったら評価ものすごい高い
です、高いよね、
へ
え、大事ですよ、
野田君や
いろいろこういう名詞が、
いや、やっぱりそれ覚えてるの、こいつすごいなと思ったもん、
ね、これ高橋君はどうだった、
高橋君はもう欠勤
ばっかり、僕一番不思議だったのがね、遅刻がね、登校日数よりも多かった時があって、あれ僕授業遅れんのも遅刻やで知らんかって、もうきつい先生全部遅刻、だから1日3回ぐらい遅刻しとんの、俺びっくりしたわ、もういやごっつい内心悪かったと思う、
ああよかったな立ち直れた
高橋君、ね、クラス入れんかったんや、
はい、ということで
私もね学生時代は皆勤賞に縁がなかったんで、 まあ、社会に出てから頑張ってると、うん、頑張ろうと思ってるんですね、うん、お呼ばれと人のおごりは解禁書、う
ん、ありがとうございました。
ステルさんでした。
ありがとうございました。